はい、皆さんこんにちは。観光コーチの別所隆です。今日はね、ツイッターに上げたアンケートの回答について、僕なりの、見解をお話ししていきたいと思います。で、テーマっていうのはね、観光校の上級者になったらそれを、今観光校で悩んでる人たち、まあ、生徒さんに教えてみたいですか、それともあまりそういうのは興味ないですか、どっちですかっていう質問ですね。で、120人の方から投票、いただきました。本当にありがとうございます。で、パーセンテージが、教えてみたいっていうのが80で、まああまりそれには興味がないなっていうのが 20% でした。で、教えてみたいっていう人が多いだろうとは予想したんですけど、僕が思った以上に多くてちょっとびっくりしました。5人いたら4人は教えてみたいって思ってるんでねで、両方の気持ちは僕分かると思います。まず多分 20% の方に投票された方は、多分自分がその韓国語のスキルを上げていくっていうのに比較的その軸足を置いてる。例えば通訳とかって典型的だと思うんですよね。そういう自分のスキルを磨くことで他の人に貢献、まあ、クライアントさんですよね、にするタイプの方もいらっしゃると思いますし、まあ、僕がそうでしたね昔。で、あともう一方で自分の学んだことをシェアすることで生徒さんたちに貢献、まあ、立場上生徒ですけどね、で に貢献するっていう形の両方があっていいと思うので、で一応両方とも経験した、立場として、まあ、教えることのメリットについて今回話するんですけど、教えることのメリットとしては、まあ、大きく分けて2つだと思います。で、1個がまあ、よく言うと思うんですけど、教える人が一番勉強になるんですよ。で、つまり僕みたいにその僕とかあとよく喋れる人のある傾向としては、YouTube とかネイティブの人と一緒に習ってたりすると、ネイティブの人がこういうふうに言うっていうのは分かるかもしれないんですけど、今まさに勉強しててつまずいてる人が、例えば文法的にこれどうなんですかとか、なんで発音こういうふうに変化するんですかって質問を受けた時に答えられない時があるんですよね。で、それと同じように他の人から質問をもらうことで、あれ、そういえばこれどうだったんだろうって考え直す。で、立場上を教える側になると、それなりにそのやっぱり気持ち的に責任が伴ってるんで、事前に調べたりとかですね、もしくは分かんなくても、あ、じゃあ次までには調べてを説明しますねとか、そういうふうになんか自分の勉強にすごいつながるんですよね。なんでその点ですごい、教えることっていうのが自分の韓国語を伸ばす一つのモチベーションというかきっかけになりますね。で、特に上級者の人は学んだ韓国語、自分が身につけた韓国語をその後どうやって活用していいかが分かんないっていう方が比較的に多いと思うんですよね。で、そういう方にとっても自分の韓国語を生かす場所を、もらえるっていうのがすごいメリットがあると思います。勉強するっていうメリットと、あともう一個はその上級者特有のどういうふうに使っていいか、どういうふうに韓国語を活用して自分の生活を良くしていく、まあ、その友達のなたりとかだっていう意味ですね、やりがいを感じたりとかすいませんね、冬になるとまた気管支が調子悪くなるんで、っていうふうなメリットが大きく2つあると思います。で、もちろんそこからもどんどんうまく、なって、まあ、多分初めは無料でスタート切ると思うんですけど、それがだんだん有料になったりすると、まあ、なおさら、自分のその時間を韓国語に、使うことができる一つのきっかけになると思うので、教えるっていうのは、メリットはすごい大きいと思いますね。まあ、デメリットもあるとは思うんですよね。強いて言うなれば。まあ、多分気が合わない生徒さんとかも多分来たりはすると思うんですよ。まあ、その辺のデメリットとメリットを天秤にかけた上でどっち、した方がいいかな、それともしなくてもいいかな。今表現おかしかったですね。した方がいいか、しなくてもいいかっていうのを、考えたら、まあ、僕個人としては、全然した方がいいと、基本的には思いますね。で、一番もったいないのがやっぱり上級者の人のその韓国語が、 まあ、宝の持ち腐れじゃないですけど、生かせてないっていうのはすごい残念。それだけ上級者になるまですごい、勉強して頑張ってきたのに、いざ蓋を開けてみたら、まあ、自分が言いたいことを言うぐらいっていうのがすごいもったいないので、そういう一つのアウトプットの場としても非常にいいと思います。まあもちろんね、それ以外にもアウトプットの場がある人は別にいいと思うんですけどね。別に教えなくても。っていうのが僕の個人的な見解です。で、まあ最後におまけですけど、まあご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ僕はそういう韓国語を勉強している日本人の人たちの、会話を勉強できる場所であったり、使う場所っていうのを今一生懸命コミュニティで作ってます。で、来年は、まあ、いろいろやりたいこといっぱい、プロジェクト、個人的なプロジェクトですね。いろいろとやろうと思ってることいっぱいあるんですけど、そのうちの一つとしては、そういう今、教えたいけど、教える人たちとなかなか知り合うきっかけがないとか、そういう人たちに、と、あと、教えてほしいけど、教えてくれる人がいない。日本人がつまずくところを、ちゃんと教えてくれる人がいないっていう、その二人を、まあ、生徒さん多数だと思うんですけど、僕が、こう、なんだろう、きっかけになって、こう、まあ、フリートーキング会とかランチ会でも何でもいいんですけど、こう、合わせて、こう、自主弁するようにしたりとか、一緒にね。とか、もしくは、まあ、クラスを、僕がこう、作って、そこで授業をやってもらうとか、まあ、もしくは、なんか、フリートーキング会みたいな大きい部屋バーンと借りて、グループ分けてやっても面白いと思うんですよね。まあ、何も考えてないんですよ。何も考えてないんですけど、そういう方向でしたいなっていうのは間違いなくあるんで、もしそういうのにちょっと興味のある方では教える、もしくは、日本人のそういう方に教えても欲しいっていう、考えがある方は、ぜひそのメールとか、まあ、ツイッターとかでご連絡いただければ、まあ、告知はするんでね。ぜひちょっとお力添えいただければ、もっとなんかみんなで面白い使う場を作れるんじゃないかなと思って、最近、まあ、ずっと考えています。以上ですね。アンケートに回答してくださった方々、本当にありがとうございます。皆さんの投票のをちょっと参考にして、基本的にその今後の活動とかに生かしていきたいと思ってますので、本当にありがとうございました。では今日は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。